毎年この時期になるとね、結構記念日が多くてですね、まずは4月の中旬に父親の誕生日があって、で、4月の下旬にシバンちゃんの誕生日があって、で、5月の上旬に母の日があって、で、5月の下旬に僕の誕生日があって、6月に父の日があると。約2週間おきに何かしらこう記念日がね、訪れるという。だからまあ自分の誕生日は別にもう待ってるだけというか、何も用意することはないんだけど、他のね、こう記念日誕生日とかは、結構ね、あ、何を送ろうかな、みたいな、のがこう立て続けにあって。でもまあ、4月下旬のシバンちゃんのね、誕生日、シバンちゃんっていうのは楽しくとく一緒にやってる男ですけども、この子に対して毎年はね、別にしてないんだけど、今年はね、ちょっとプレゼントしたんだよね。なんか仕事のこととかさ、プライベートなところ、あと自分の、しばんちゃん自身の健康状態とかなんかもういろいろとね、なんか運悪いというか災難が降りかかっていて、で、自業自得なところがあったら、それはもう自分のせいだよ、で、同情する余地はないんだけど、もう本当に運が悪いような出来事が多くてですね。なんか、まあ、こう言っちゃなんだけど、かわいそうだなと思っちゃって、ね、まあ、少しでもいいことになればいいなと思ってプレゼントを渡したんですけど、何かというとですね、少し前に僕、スマートバンドを買い替えたという話をしたんですけど、このスマートバンド、お揃いのものをですね、あげました。まあ、使い心地、使い方、まあ、自分が分かってるんで、おすすめということで、プレゼントしました。普段腕時計しない人だったんだけど、もう本当に面白半分でいい。なんか飽きちゃったらね、つけなくったって別にいいし、まあ、家族の誰かにね、あげちゃってもいいしね。まあ、で、邪魔でもないし、使い込んだら楽しめるものでもあるから、いいかなと思って。んで、プレゼントしてから最近会ったら、しっかり使ってくれてて、ああ、よかったなと思って。気に入ってるみたいなんだよね。で、会うとさ、もう二人とも同じ色でさ、同じバンドだからさ、もう全くのお揃いなんだよね。で、見た目はまあお揃いだけど、この待ち受けというか、その時計の文字盤はそれぞれ好きなものをこうダウンロードして表示させてるから、まあ中身は違う。でもまあ見た目はね、お揃いで。まあまあまあ、喜んでもらえたんでよかったなーって思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。前回話しましたゴールデンウィークですね。予定通りなことで楽しく過ごすことができました。もうそうですね、前回と言ってること同じになってしまうかもしれないんですけれども、今回は別行動をしましてですね、車で駅まで行って、その駅のフードコートでまず家族全員で、ご飯を食べて、でそこからかみさんと次男は電車に乗って猫カフェに行きまして、で、僕と長男は車に戻って車でカラオケに行ったと。で、それがですね、だいたいお昼の12時半だね。予約取ったのが12時半だから、僕らカラオケチームはですね、12時半にカラオケに行って終わったのが5時半かな。なんか5時間、経ったんですけど、もう長男がやっぱりカラオケが今すごく好きで、で、長男2曲に僕が1曲というペースで、ずーっともう、ほぼ間なしで、もう2人で歌い合ってましたね。やっぱりこう、中学2年生なんで、もう知らない曲が半分以上だったんだけど、あ、でもまあ若者に受けてるのは今こういう曲なのかとか、もちろんこう、世間的にも有名な、売れている曲とかも、歌ったりとかして、 僕もまあね、カラオケはもう年に一回も行ってないぐらいのペースなんで、久々ではあったんだけど、まあプラソニカというね、音楽グループがいてですね、そのプラソニカが何か歌うと僕新しい曲を常にこう仕入れることができるので、比較的長男も知ってるような曲を歌うこともできるし、やっぱりでも昔のね、こういう、この歌好きなんだよなとか思いながら、歌ったりですね。で、常に採点機能をね、オンにして、歌ってましたんで、いわゆるテレビでよく出てくる、こう音程が合ってるかどうか常にこう、バーがこう動いているやつですね。あの採点機能。で、僕は、一回、昔っていうか、まあ、四五年前にやったことがあるんだけど、かなりずれてて、で、基本的になんか半音下がった状態が多かったのね。で、なんか自分が、こう、発してる音と、伝わってる音が違うんだな、難しいなっていう、ことをすごく感じて、で、その、最近行くカラオケまでに僕ギター弾いて歌うことが好きなので一人でね。で、それをやるとき意識してたのは音程を気持ち半音上げるっていうような。だから少し高いなーとか思っても頑張ってもう気持ち一個上ぐらいを歌ってるぐらいの発声で声出さなきゃなーと思って。で、そういうことをね、意識してたんですよ。別の本番が待ち受けてるわけじゃないんだけど、ね、できることならこううまく歌いたいから、そういうのを意識して、最近行ったカラオケではですね、まあ、点数こそそんなにやっぱり良くないんですけど、でも音程のバーは自分が意識している位置にはありましたね。もちろん全部ぴったり合ってるわけじゃないんだけど、あ、ここはやっぱり声出てないなとか、あ、なんとなくこう下がっちゃったかとか、ところどころもちろんあるんだけど、4、5年前に歌った時よりかはバーのこう音が、しっかりと合っていたので、あ、僕のこの地道な意識は、報われたと思ったと同時に、やっぱ歌難しいなっていう、気持ちになりましたね。長男はね、最高で90点まではいったかな。だからまあね、しっかり歌をね、楽しんでいましたね。で、一方、こう、神さんと次男組はですね、猫カフェに行って、猫カフェも予約をして、チュールをあげる権利みたいのをしっかりと取って、ね、チュールは来た人全員があげてたら猫のその食事状態が狂っちゃうからね、予約して、チュールをあげられる。3本あげられる権利を得てですね。で、まあ、猫がね、寄ってきたり、まあまあ、やっぱり猫カフェにいる猫って、その人間慣れしてきてるから、もうチュール持ってたらもちろん来るんだけど、もうしばらくずっといるようなお客さんだと、だんだんこう、懐かなくなるというか、なんか新規のお客さんは何か持ってくるぞ、チュールとか持ってるかもしれないぞ、みたいな感じで、新しく来るお客さんの方に、こう時間が経つにつれ行っちゃうらしいんだよね。だからまあ遊び道具とかで誘ったりして、多少はじゃれることもできるけど、まあ 100% 猫と遊べた、猫に対する満足感を得たかっていうと、まだちょっと難しかったみたいで、なのでこれからもですね、いろいろな猫カフェを巡ると、次男にぴったりと会った。ね、こう、人懐っこい猫とかいたら、そこが行きつけの猫カフェになるかなと思うんだけど、それをね、これからも探していきたいなって感じでしたね。で、猫カフェは1時間半ぐらいいたのかな。その後、中華街に行ったらしくて。で、中華街には、まあ、そんなに大きくないですけど、水族館だったり、あとおやつカンパニー、ベビースターで有名なおやつカンパニーの工場、工場っていうのは、まあ、おやつファクトリーっていう、その、なんだろうな、ミュージアム的な、揚げたての、ベビースターラーメンが食べれますよ、とか、なんかそういったところがあって、で、そこで揚げたてのベビースター食べたり、 あとはまあ中華街の食べ歩きとしていちご飴食べたりとかね、そういうことをして楽しんだみたい。占いもしたっつったな。なんか次男が占いしてみたいとか言って、なんか楽しくね過ごせたみたいですね。で、僕ら5時半にカラオケを出て6時にまた駅で待ち合わせをしてですね。で、その後また4人でファミレスに行って夜ご飯を食べたと。そのファミレスで今日お互いどうだったかっていう話をして、もうすごく、充実した一日だったですね。まあコロナのこととかいろいろあるから、まあまあ、そもそも出かけることがどうなんだとか、カラオケなんて持ってんのほかじゃないかとか、いろいろとご意見はあるかと思うんですけれども、でもなんかこの、だからこそこのね、22で別行動したことが、僕らの中ではすごく良かったかなと思ってるんですけどね。で、家に帰ってですね、次男はタブレットがあるんですけど、そのタブレットで勉強して、で、そのタブレット経由で神さんとか僕にメールが送れるんですね。で、そこに絵を書き込めたりもするんだね。で、その日、勉強が終わった後になんか絵描いて、神さんと僕にそれを添付してメールで送ってきた。で、なんて送ってきたのかなと思ったら、今日は楽しかったにゃー。って言って、猫カフェの猫の絵と水族館のなんか魚の絵とベビースターのこう揚げたてが入ったカップの絵といちご飴の絵とで神さんと次男の顔が描かれたあの絵をね、二人にこう送ってくれて、まあこういうことをめったにないんで相当楽しい日だったんだろうなーって思いましたね。なんかすごく気持ちが伝わる絵でしたね。ああ、よかった。こういう風にね、子供が楽しめるのが一番だから。もちろん長男もね、カラオケをもう友達と行ってもね、2時間とか3時間で4、5人とかで行くと1人だいたいそうですね、4曲、5曲ぐらいしか歌えないんじゃない？だけど今回、2人で50、60ぐらいは歌ったと思うんで、だから、結構カラオケ欲は満たせた一日だったんじゃないかなと思いまして。まあこういう過ごし方もいいな。来年はね、それこそもっともっとコロナも落ち着いて、家族4人でどっか行くかもしれないし、またこういったね、次男が小学校4年生で長男が中学2年生だから、2人が絶対に楽しめるものっていうのはなかなか難しかったりするんでね。まあ遊園地とかだったら間違いないけど、だからもしかしたら別々の行動でそれぞれがしっかり楽しめるものっていうのを選ぶかもしれないけども、あ、こういうやり方もいいなぁと思った子供の日でした。そしてすぐお知らせです。このなだらかご自身が配信されたと同時に更新されましたおたかきくちのだからチェックしてみてください。今回ですね、僕が、収録をする前におたかに性格診断テストを勝手に自分の中で、あ、こういうのが好きって言ったらこういう性格だよなみたいなのなんていうのかあったからおたかに聞いてみて、そんでおたかが答えたから僕は、あ、なるほどなと思ってで収録スタートっつって、で、小高にその結果をね、伝えずに、もう収録を始めたんだね。そしたらさ、小高が気になるなんて言うからさ、そっから、心理テスト、性格診断テストのね、これ教えてくださいよ、みたいな感じの、下りが、約番組の半分を使ってるんじゃないかな。で、他にも小高が最近こういう動画を見てるよ、みたいな話をしているんですけれども、結果すべてはその性格診断テストの小高の答えに集約される回になっておりますので、気になるという方はですね、ぜひ聞いてみてください。ということで、なだらかご著者は毎週水曜日更新です。それではまた次回お会いできくちしょでした。メガネたまにでもあるよ。お疲れ様でーす。